この長きの間、神様の御手に支えられて守られてここまでやってまいりました。そして念願でありました新回廊に移りまして8年9年目を迎えようとしておりますが、神様ありがとうございます。その間に多くの方々が導かれて、またここを巣立って旅立っていった方々数多くあります。なおもあなたを、新しい方々を今日もここに招き入れてくださっていることを信じて感謝いたします。どうぞ神様、このジョイスのメンバーを中心に、また私たちも取り囲んで、一人一人が一つとなってキリストの体であり、キリストの大使であることを覚えて前進することができますように導いてください。今日もこれから御言葉を紐解きますが、あなたの助けによって語ることができますように、あなたの心を大胆に語ることができますように導いてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。はい、ジョイスの皆さん素晴らしかったですね。もう一回拍手しましょう。特にリードしてくださる広越姉妹、とっても今喜んでいるんですね。本当に賜物が今開いて、神様にこの賜物を捧げて喜んでいるいらっしゃる様子がね、よくわかります。私たちもそれぞれ与えられた賜物を神様にね、捧げて生き生きと しましょう。はい、今日はですね、あらあらあら、花ちゃんも来ているね。はい、今日は私が担当になりましたが、ね、私がこのメッセージを担当するのは1年に1回か2回ピンチヒッターピンチヒッターの役割ですから、いつもなら調子よくいくでしょうけど、たまにするからとってもその準備に苦しむんですね。とてもまた時間もかかって、昨日も大変でしたけど、今、なんとか立っておりますが、示されたことを語っていきたいと思います。そして今日はこれから午後にですね、高橋徳美さんのね、洗礼式があります。で、この洗礼式2月12日から始めまして、昨日まで12回その学びをね、徳美さんと一緒に積んでまいりました。で、今日後でお証しがありますけど、彼はですね、すごい書く才能があるんですね。芥川賞を狙っているぐらいの才能があるんですね。だから彼の証を、ね、楽しみにしていただきたいと思いますが、その一緒に学びをしながら、いや、私がこの学びを担当しても5、6年ぐらいに なるんですけどもね、お母さんである高橋美佐子さんは、2015年に洗礼を受けました。洗礼を受けてね、今日もこのメンバーでしたか、賛美の。入らなかった。美佐子さんはこのお花の当番をしたり、そして婦人会、今婦人会にね、12人のメンバーが集まっているんですね。12人集まって一緒にお祈り会をしていますが、そのレギュラーでもあるんです。そしてもう高橋さんはお家でもよくお祈りをされて、聖書を読んで、この過ごしているこの姿勢を息子さんであるこの徳海さんが見ているんですね。そして見て、ああ本当に神様は生きておられるということを、自分もね、洗礼を受けたいと申し出があって、今日洗礼を受けることに、ね、なっています。だから私たちが日頃家庭で見せるこの生活がどんなにかね、証の力になるかということを思うんですけれども、そのまずね、で、今日のこのタイトル、大きいタイトル書いてありますが、この洗礼講座をしながらね、もう一度この洗礼とは何かということを一緒に考えてみたいなという思いがあったんですね。そして深めてみたいな、先に受けた方々ももう一度この恵みを思い返し、まだ受けていらっしゃらない方々もこれを通して自分も洗礼を受けたいなという思いが与えられたならば幸いだなという思いを持ちながら、今日ね、これを進めていきたいと思いますけど、まずこの徳海さんにはですね、この太陽と影というね、小冊子、 個人伝道用で、この中にとても小さなものですが、このね、神様とは何なのか、自分が何なのかで、どうすればいいかということが、ね、とても冊子の中にまとめられているの。まず徳美さんは今回これを初めに使ってみたんですね。そして太陽と影、太陽、この宇宙、天地万物を作られた神様と、この影についてですけどね、まず この太陽である神様に背いて自分勝手な道を歩いていくと、人はこの影が、この影を踏んで、自分の影をね、踏んで歩んでいくようになりますという話ですね。神様に背いて、天地万物を作られ、私たちを作られ、愛しておられる神様を無視して、反対方向に、太陽の反対方向に歩んでいると、自分の影を踏んで歩むようになります。この影とは何かというと、その影の正体はここに出てますけど、孤独であったり、劣等感で、自己嫌悪、挫折感、失敗、過ち、憂い、癒されていない過去の傷、在籍感、羞恥心、性格上の悩み、病気や悪癖、まあもろもろ、これがね、影なんですってと思うときに、みんなそれぞれこの中に、自分もこれ持っている、まれながらに、みんな人は人生のいろんな重荷を抱えて生きていますよね。この影を踏んで、影を背負って生きている。で、しかしその影を踏まない方法があるんですね。この踏まないためにはどうするかというと、この影を踏まないためにはね、方向転換、神様から背を向けていたものを神様の方向に U ターンして、方向転換すればいいんですということ。これをもと言いますと、悔い改めて言いますね。あ、自分は神様に背いて歩んでいた道に気づいて、 U ターンして神様に向かっていこうとする歩み。そうすると、自分の影は後ろ側にありますけど、前にないから、この影響を受けないで進んでいくことができる。で、具体的にどうすればいいかというとね、キリストを心に迎え入れることによって、人生の方向を変えることができますよ。で、このキリストとはどういう方かというと、天地万物を作られた方ですよね。そして罪の川、私たちのこの背きの罪のために代価を背負って十字架にかけられ、死なれたお方、毎回メッセージで聞いていること、知っていますね。十字架にかかって死なれたお方、してそのこと、その方は罪の許し、この十字架にかかってくださったことを通して、罪が許されて永遠に生きる道を備えておられるお方です。この方に U ターンして、この方を心の中に迎え入れたならば、私たちはその闇の部分に支配されることなく進むことができます。それを具体的にどうすればいいかと言いますと、祈りによって、この方を、このキリストをね、心の内に迎え入れればいいんですということです。で、このヨハネの黙示録の中に、イエス様はね、戸の外に立って叩いているって、コンコンコンコンコンコン、私はあなたの中に入りたいけど、開けてくれないか、開けてくれませんかね、心を開いて私を中に入れてくれませんか、そしたら私は開いたらあなたの中に入って、一緒に食事をし、親しい間柄、親しい関係になりたいんですよという意味で、トントントン叩いておられるって、ね、この叩いておられるこのキリストの声に応答して、受け入れますというキリストを受け入れますと祈り、これもちょっと言いますと、主イエス様、私はあなたを必要としています。私の罪と咎が傷を背負って十字架で死んでくださったことを感謝します。今あなたを私の罪からの救い主、神としてお迎えいたします。私のすべての罪を許し、永遠の命を与えてくださり、ありがとうございます。私の心の王座で、私の人生を導き、あなたの光の中を歩ませてください。私をあなたが望んでおられるようなものに変えてください。アーメン。 これはみんな洗礼を受ける前にこんな講座をしてきましたが、ね、これを受け入れる祈りを徳海さんもしました、ね、この私の救い主としてこのイエスキリストを心の技にお迎えいたしますというねお祈りをしたんですね。さあこの自分の罪を認めて、そしてイエス・キリストがしてくださった私のためにしてくださった御業を信じて悔い改めてこのイエス・キリストをこの中に迎え入れる祈りをしたならば、もうあなたはクリスチャンです。イエス様がこの中に入ってくださって新たな人生を歩むことができます。これがねクリスチャン、先に受けた方々ももう一度ね、自分のこの状況を考えてみましょう。そしてクリスチャンとなったならば何が起こるかといいますと、まずね、罪が許されますように、すべての今までの背きの罪が全部許されます。そして神様の子供となりされます。そしてキリストが私の心の王座に入ってくださって導いてくださいます。永遠の命が与えられて死後に裁きに遭うことがありません。もはやこの闇を踏んで歩んでいたこの闇の圧政から救い出されて神様の愛する御子の光を受ける人となりました。これからあなたはね、神様の聖霊の助けを受けてあなた方のために立てられた大いなる生涯を歩み出すようになりますと言ってね、この冊子があります。そしてそれを信じたならばあまり待たずに洗礼を受ける方が良いですってあるんですね。でこの洗礼とはね、信じあの天国への入国手続きとあるんですね。面白い言い方だなと思います。熾烈な受験戦争を得て合格したとしても入学手続きをしなければ正式な大学生とこの学校の大学生とならないように、イエス様は信じたら洗礼を受けて、そして公に私はもうクリスチャンになりましたってね、洗礼を受けて、そしてそれから神の家族の中に迎え入れられます。神の家族、教会の一員となって成長していく、みんなで励まし合いながら助け合いながら成長していくことができます、ね、そんなのをまずこの冊子にありますから、どうぞ皆さんもこれまだありますから、これを個人伝道に用いたいなと思う方がいたらね、これを使いこなすとねいいと思います。とても簡単だけどね、イエス・キリストを伝えることができますからと、はい、そんなふうにして徳海さんはね今日洗礼を受けることになりました。でもう一つの御言葉をまだ読んでませんね。はい、じゃあ御言葉を読んでみたいと思いますが、コリント、ここ手法間違っていますね、第2コリントです。1コリントとあるようですが、第2コリント5章の17、5章の17、一緒に読んでみましょうか。あ、ちょっと言い方違うかもしれませんけど、それぞれで一緒に読みましょうか。じゃあ、はい。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました、ね、ですから誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなりました、ね、このキリストを信じ受け入れたことを通して、私たちは新しい人に作り変えられ、新しく再創造、初めに神様は人間を作られましたね。そしてそれから罪が入ってきて神様から遠く離れて霊的に死んでいた私たちを、イエス・キリストはもう一度私たちを作り、このイエス様の贖いを通して新しく作り変えられ、 ったものです。だから古いものは過ぎ去りました。もう古いものに支配されることはないですということですね。はい。それからエペソを見てみましょうか。エペソ2章エペソ2章エペソ2章の7節に 8からですね。8から10、はい、8から10に、はい、この恵みの家にあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいましたね。私たちが信仰によって、私たちが努力したわけでもない、ただ神様を信じて、神様イエス様がしてくださった技を信じて、ただ信じて受け入れただけで、私たちはね、救われたのです。これは神の賜物ね。誰も誇ることがないためです。そして私たちは神様の作品であって、良い行いをするように。この良い行いとはですね、良い行いとは特別な善行をするのでなくて、神様を信頼して、神様を愛して、隣人を愛して、自分を愛して、誠実に日常生活を生きていくことなんですね。ね、その良い行いは、それがまたできるようにあらかじめ備えてくださった、できるようにしてくださっているということ、ですね。一つ、忘れましたけど、このそこにゆいまる教会ってありますね。こっちにゆいまる教会に、今の牧師先生は長尾先生という方なんですけどもね、この長尾先生はもうご自分であちこちで証ししているから言っていると思い、言っていいかと思いますけどもね、本土の出身ですけどもね、小さい時からこそどろをしたりね、とても悪だったみたいですね。そして何度も刑務所に入れられて、帰りまた刑務所に入れられて、こういうのを繰り返して、もう本当にもう自分がもうダメだってね、諦めていて、刑務所を出てからね、遠い南へ行こうと思って沖縄に流れてきたんですね。ここで山内先生に出会ってね、そして帰られた方なんですけれども、でこの那覇で刑務所に入っていた時、山内先生が自分が引き受けるから本気になってこの聖書を読んでみないか、神様を信じてみないかと言われてね、この方なら信じられるかもしれない、信用してみようと思ってね、この方が勧める聖書を読んでみたんです。読んでみてね、そしてさっきイエス・キリストを受け入れる祈りがこの聖書の後ろ側に書かれていたって、して本当にもう真剣に読もうと思ったから、ビンビンビンビン自分の心の中にこの聖書の言葉が入ってきたんですって。本当にこの方を信じたいという思いが湧いてきて、ここに勧められているキリストを受け入れる祈りの文章をね、一人でですよ、この文章を入れてキリストを受け入れたんですって。そしたらね、彼の中に変化が出てきたってね。本当に聖書の言葉の通り、神様の技が彼の中に起こったんですよね。そしてもう本当に、自分がもう今までも人を恐れて隠れて逃げるようにして歩んでたのかね、自分はもうこの大胆に顔を上げて歩いていいんだという思いがね、湧いてきたんですって。自分はもう自由だって、刑務所の中にいながらもう自分は自由になったってね、思いながら、本当にもうまともな生活をしたいと思うようになって、帰ってきて教会に住んで、そしてで進学校、実践進学校を出てね、そして今牧師になってるんですよね。そしたらこの方 のパンフレットとか証がいっぱい出ているのが出回っていますから、それを聞きつけた人がね、この同じような方たちがやってきて、薬物いろんなものの依存症の方がやってきて、たくさんの人がね、救われていますって。そればかりか、この方はまた韓国の刑務所からも呼ばれてね、韓国の刑務所からも呼ばれて、この刑務所の中で 証しをしてほしいということでね、もう今までは自分が入っていた刑務所に今度はもう堂々と入っていって、そしてねこの主を証しできたってね、とても感謝しておられましたけど、ね、このキリストを受け入れる祈りは一人でもできるんですね。できれば誰かと一緒でもいいんですけど、一人でも本当にこれを信じますと受け入れたならば、神様は私たちの中に入ってくださって技を成してくださる。信じて受け入れたら技を成してくださる。そしてローマ書の9章、ローマ書の9章、こっちには書いてないですか、見てみましょうか。ローマ書10章、うん、ローマ10章の9から9から9節10節、ローマ書9章の10章の9節10節、いいですか、はい。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。これはしっかりと覚えたいですね。本当に私は罪人です、今まで背いていました、しかしあなたを救い主として信じます、あなたがしてくださった十字架の贖いの技を信じます、あなたを受け入れますって口で告白すると、ね、この約束の通りに私たちの中に入ってくださって、私たちをね作り変えてくださるって、霊的に作り変えてくださるって、もう闇に支配されることのない生活をすることができるように変えられていくというのです。そして新しく作られた新しいもの、新しい神様の作品として、私たちは今ここに一人一人が集められています。ここは先も歌っていました、神の家族、教会はキリストの体ですから、ある人は手であったり口であったり足であったり頭であったり、ね、それぞれの賜物が神様によって与えられていますから、それを神様に差し出して、歌の好きな人は 歌を神様に捧げて、文筆が好きな人はこの筆を捧げて、掃除が好きな人はこの技を指して、料理が好きな浅田さんみたいに料理が大好きな人はこれ神様に捧げて、語ることが好きな人、頭のある人はそれを捧げて、みんながそれぞれ違ったものを出し合って捧げていくと、ここにキリストの体が立て上げられていく、ね、神様が喜んでくださることなんですね。それを見て外部の人もこのだんだん導かれるようになる。で、そのように成長していくことを神様は願っておられるますね。そのためにはね、原則といいますか、信仰が成長していくためにはね、原則があるんですね。まずこの御言葉を、聖書を、ね、聖書をいつも読むこと。高橋美佐子さんが起きたらいつも聖書を読んで祈っている、この姿は息子さんが見ている、本当に聖書を読んで、この聖書の言葉によって自分が行く道を示され、間違っていたら修正することができる、そして間違っていたらお詫びをしてまた元の恵みに入ってくることができる。その御言葉は私たちの人生の光、灯し火、導きしてくださるものですね。そしてお祈り、次は祈りを通して神様との交わりをすること、神様とつながりを持つこと、そしてこっちの何ですか、でこの交わって、日曜日だけのこの礼拝に来るだけではちょっと寂しいですよね。週の半ばにどこかの集まりに入っていく、それがあるととても強くなっていきます。今婦人のメンバーは木曜日に集まっていますけどもね、12人本当に個性豊かな方々よくもこのような方々を集めたなと思うぐらい、とてもね個性が豊かな方々が集まって、いろんな質問、いろんなのが出てきたりしながら楽しいね交わりをしています。本当に こっちに来れなかったら家族でもいいですよ、家庭でも誰あの家族で週の半ばに集まって祈ったり励ましたり御言葉を読んだりするこの交わりをあるといいと思います。そして何よりももちろん 礼拝に来て御言葉を聞いて分かち合ってこの祝福に預かることはもちろんですが交わることが、ね、大事です。そして捧げること、ね、十一献金、十分の一献金、捧げることがね私たち の祝福にもなります。そしてこの神の教会を立て上げる一つの柱でもあるんですね。捧げるということはこれは十分の一献金、ある方は十分の一を神様に捧げるということは十分の空を自分が使っていいということですね。もともとは神様からいただいたものなんですが十分の空も自分が使っていいんですかと、ね、もったいないって思うという方がね言いました。ね、この十分の一を神様に捧げて進んでいくというのが大事です。はい、でですね、あとは何の言葉で締めるんでしたかね。はい、ですね、そして、第二ペテロを見てみましょうか。第二ペテロ、第二ペテロ、三の九って何だろうか。はい、二の九もそうでしたけど、三の九、二の九も見て三の九も見ましょうか。二の九、うん、あるいは第一でしたよね。第一、二の句。はい、第一、二の二ですかね、じゃあ。第一ペテロ二の二、もうちょっと見ましょうか。はい、第一ペテロ二の二。生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです、ね、生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父を慕い求めなさい。赤ちゃんがね、肉体のこの、糧を得て成長していくように私たちも霊の父である御言葉を通して、ね、成長していきましょう。で第2、3の句、はい、3の句、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを、望んでおられるのです。神様は一人も滅びることを願っておられない。ね、全ての人が救われるために忍耐をして今、ね、この時を待っておられるということを思いながら、私たちが救われた恵み、それは誰かに伝えていく。今日の高橋家に起こったように、お母さんを見て息子さんが救われる、私たちを見て誰かがまた神様のもとに導かれてくる、こういうふうに私たちは一人も滅びることを願わない神様が願っておられることをいつも思いながらね、過ごしていきたいと思います。はい、はい、それではこれで精一杯となりましたはい、はい、お祈りをしたいと思います。ハレルヤ、恵み深い神様、皆を褒めたたえます。私たちがクリスチャンになるためにイエス様がしてくださった技、十字架の上で背きの罪のために死んでくださったこの技を通して、私たちが罪なき者とせられて神様と交わることができるこの恵みの道を開いてくださいました。これを信じ信仰を持って受け入れる人をあなたは良しとしてくださり、祝福してくださり、義と認めてくださいますから、心から感謝いたします。どうぞ私たちも 今日の徳臣君の洗礼式のようにかつてあなたの御前に主を告白して救われたものです。そして今私たちもまた誰かにこの祝福の恵みを分け与えるためにここに置かれていることを信じます。この神の家族となった私たち、神の作品として作ってくださった主の目的に従って私たちが前進することができますように導いてください。この一週間の歩みの中にあなたの御手が豊かにありますように。そして道を迷っている方がありますならば、また人生にまだ闇の中を歩んでいる方がいますならば、救いの手がそこにありますよ。イエス・キリストがあなたのためにいつも叩いて戸を開けてほしい、私を受け入れてほしいと願っておられるあなたの声に聞きしたことができますように、助けを与えてください。この恵みを心から感謝いたします。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。